朝地蔵。昔昔の話です。沢間の里に体いっぱい隙間がないくらいおできができているお坊さんが住んでいました。お坊さんは毎日毎日おできをさすっては辛そうに涙を流して苦しんでいました。ある日そのお坊さんが、こんな苦しくてはたまらない、きっと私以外にもおできで苦しんでいる人がいるはずだ。私はそういう人の苦しみをみんな引き受けてやりたい。そのためには私を生き埋めにしてください、と村人に頼みました。いくらお坊さんの頼みでもそんなことをわしらにはできんよ。いつもみんなのために働いてくれているお坊さんを死なすわけにはいかない。なんとか考え直しておくれ、とお坊さんに考え直してもらうように頼みましたが、お坊さんの決心は固く、皆さんのために、それから苦しんでいる人のためにだ、私一人の命は惜しくない、ぜひお願いだ、と頭を下げて一生懸命頼むのでした。そのお坊さんの真剣で一生懸命な顔を見ると、村人たちはお坊さんの言う通り、生き埋めにした方がいいのか、お世話になっているお坊さんを助けた方がいいのか困ってしまいました。そこへあるお年寄りがやってきて、お坊さん、やっぱりわしらにゃそんなこととてもできんよ、と言いました。するとお坊さんは前よりももっと力のこもった強い決心をしたような声で、いやいや、そんなことはない。私一人の命よりたくさんの人を苦しみから救う方が大切だ。これからわしの言う通りにして力を貸してくれ。皆さん頼む。この通りだ。お坊さんは一層頭を下げて地面に頭がついてしまうほどでした。それを見た村人は、お坊さんが本当に強い決心をしているのがわかり、ついにお坊さんの手伝いをすることにしました。次の日、村の人たちは桑などを持ち寄り山の下に集まってきましたが、本当に埋めてしまうのかな。たたりがあるかもしれんな。そんなことはないしさ、お坊さんが自分で頼んだことだからな、と話しておりました。そこへお坊さんがやってきて、やあ皆さん、これから頼みますよ、と普段と全く変わらないにこやかな挨拶をしました。いよいよお坊さんが話した通りに、村人は穴を掘り始めました。穴はお坊さんが入れるくらいの大きさでした。村人は穴を掘りながらも、お坊さんのことが心配で心配でたまりませんでした。しばらくして穴を掘り終わると、お坊さんは鐘と数珠を持って穴の中に入って、静かに正座をしました。そして、上に丸太を重ねて土をかぶせてください。私は鐘を打ちながらお経を読みますから。鐘の音とお経を読む声が聞こえなくなったら、死んだと思ってください。それでは、頼みましたよ。と言って、お経を読み始めました。その声は、村人の心に響くような、静かで落ち着いた声でした。村人たちは、目に涙を浮かべながら、丸太を並べ、その上に、土をかぶせ小山のようにしました。鐘の音とお経を読む声は14、15日続いていましたが、日一日と小さくなっていき、20日目あたりから全く聞こえなくなってしまいました。ああ、ついにお坊さんも息絶えてしまったのかな。いやいや、まだ生きていてくれるかもしれんぞ、と 毎日のように集まっては、お坊さんの様子を心配していた村人も、鐘の音とお経を読む声が聞こえなくなってしまったので、お坊さんが入った穴の上にお地蔵様を立てて、ご供養することにしました。それからというもの、病気になったり、おできができたりしたときに、
お地蔵様、おできができました。どうか治してください。
とお願いすると、不思議なことに、病気やおできが治ったそうです。今でも、この笠地蔵様の前には、お参りに来た人の供えた花が、絶えることはないそうです。
地蔵様といえば、日本中のどこに行っても一体や二体見かける。日本には平安中期の頃、インドから中国を経て初めて伝わってきたと言われる。地蔵が庶民の味方であり、どんな望みも叶えてくれる仏であることから、地蔵の上に何々地蔵と願い事、望み事をつけて呼ぶ習慣がいつからかできた。子育て地蔵、雨乞い地蔵など、笠地蔵に似たものとしてイボトリ地蔵というのが岩田郡にあるという。弘法水。八木の前の山を頂上まで登ると、平らでとても広いところがあります。昔そこでは焼き畑で農作物を作り、炭を焼き、山仕事をするために小屋を建てて住んでいました。ある夏の暑い日、小屋でおばあさんが忙しく仕事をしていました。すると外に汚れた衣を着て長い杖を持ったお坊さんが立っていました。おばあさんはびっくりしてしまいました。お坊さんは優しい顔で、すみませんが、お水を一杯恵んでください、というのです。でも昨日汲んできた水は全部使ってしまったので、お坊さんに、
すみません、冷たくっておいしい水を汲んできますから、どうぞここで休んでください、
と言って、手おけを下げ、小走りで細い山道をずっと下の方へ降りていきました。お坊さんはおばあさんの優しい気持ちがとてもうれしくて、首を長くして待っていました。するとおばあさんが汗を拭きながら登ってくるのが見えてきました。
お待ちどうさまでした。
おばあさんは大きな茶碗にいっぱいお水を入れてきてくれました。お坊さんは、
おばあさん、苦労して汲んできてくれた大切なお水をすみません、ありがたくいただきます、
と言って、とてもおいしそうにごくんごくんと飲みました。おばあさんもうれしそうに目を細くして見ていました。
遠慮なくたくさん召し上がってください、
この水は特別おいしい水だ、
とお坊さんはとても喜びました。
どうもありがとうございました、
と言って立ち上がるお坊さんに、
これからどちらへ行かれるのですか、
と聞くと、
実はわしは弘法大師といって、日本中を歩いて修行しているものです。おばあさんは毎日水汲みで苦労しているようだから、わしが水を授けよう、
そう言って長い杖で地面をトントンとつつきました。するとおばあさんの目の前にボコボコときれいな水が湧いてきました。おばあさんは大喜びで地面に頭をすりつけて、弘法様に、
ありがとうございました
とお礼を言いました。
ではおばあさん、この水を飲んで長生きしてください、さようなら、
と言って去っていきました。おばあさんはこの水のおかげでとても丈夫で長生きしたそうです。今でもその水は弘法水と呼ばれ、みんなから喜ばれ、絶えることなく湧き出ています。